チャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。6月のお便りテーマは習い事でお届けしています。子供の頃やっていた習い事のエピソード、大人になってから始めた、またこれからやってみたい習い事など、習い事にまつわる話をお待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームキラキラの田村さん。さて、至福のひととき、本当にいつもいつも納期遅れですいません。正直言うと至福のひとときなんてたくさんありすぎて、一番の至福のひとときなんて選べないなぁなんて思っていたんですね。楽しいとか嬉しいとか、そういう時はもちろん至福の時間です。それは間違いないです。例えば今日の代々木公園で鳥のさえずりを彷彿とさせるような上品で爽やかなももさんの歌声を1年ぶりに生で聴けた時間は、まさに至福のひとときでした。しかし、あのライブの後歩きながら、なぜ至福のひとときだと思ったのかななんて考えてみたんです。至福のひとときとは、もしかすると初めて体験したとか初めて知ったとかとはちょっと違うんじゃないかなってね。そう、僕が思う至福のひとときというのは、初めて出会えた喜びというより、ずっと待っていた後再び会うことができてほっとしたひととき、それが至福のひとときじゃないかって思ったんです。まさに今日の代々木公演がそれでした。ももさんの歌を聴けるのはあれから1年ぶりなんだけど、今日も素敵な歌声が聴けているんだなぁと思ったあの時間、それこそが至福のひとときだったんじゃないかなってね。嬉しいとか楽しいと思うとき、それももちろん至福のひとときですが、それとは別に至福のひとときはもう一つあると思うんです。それは心からずっと来たかったこの場所に連れてきてくれて本当にありがとうと思うとき、つまり過去に楽しかったり嬉しかった経験や体験というのが記憶にあり、その時の喜びに再び出会えたとき、それこそが僕の至福のひとときなんだって気づいたのがまさしく今日でした。あの会場でももさんの歌を聴きながら、そんな気持ちになって涙ぐんでいるやつなんか、多分オイラだけだったかも。かっこ笑う。今日はそんな至福の時間を提供いただき、本当にありがとうございました。明日からもよろしくね。また素敵な時間をいただきに行きますよ。ではでは。キラキラの田村さん、お便りありがとうございます。そしてライブにいらしてくださって本当にありがとうございます。こちらのお便りは5月末に開催されました代々木公園でのラオスフェスティバルというイベントに出演した際のライブの感想を書いてくださいました。そして先月のテーマが至福のひとときで、ももかんをお届けしていたかと思いますが、そのテーマにも絡めて書いてくださっていましたね。いや、本当に嬉しいお言葉で、ライブは歌うその瞬間がすごく幸せな、まさに至福のひとときであることは間違いないんですが、でもそれと同じくらい終わった後に皆さんから感想を聞かせていただいたり、それがさらに嬉しい感想だったりすると本当に幸せで、やっぱり一方通行ではなくて、私の歌を聴いて皆さんが何か感じてくださって、その言葉が返ってくると本当に幸せだなってすごく思います。 まさにこういったねお便りを読んでいると毎回そのように感じています。いやすごくまた興味深いことが書いてあるなって思いました。至福のひとときという言葉、何気なく私も使っていましたけれども、そういうふうにその至福のひとときと限らずですけど、なんか何気なく使っている言葉をより深く考えてみるっていう時間って結構面白いですよね。私も好きだったりして、どういう意味があってその言葉にはどういう感情が乗っているのかなとかっていうことってすごく楽しいなっていつも思うんですけど、まさにその至福のひととき、嬉しいとき楽しいとき、そのいわゆるハッピーな感情になるときは全てまあ至福のひとときとして捉えてもいいとは思うんですが、その中にもやっぱりいろんな種類があって、初めて出会った楽しいなっていうことを至福のひとときっていうのも一つだし、それもありなんだけど、確かにその以前体験していたり経験していたりしていいなって思ったものに再びその感覚になれる至福のひとときってちょっとまた違った感情ですよね。よりなんかその初めて出会った時のわーという気持ち以上にこうじっくりじんわり感じられる幸せというか、きっと皆さんもたくさんあるんじゃないかなと思います。やっぱり自分がこれをしてる時間ってすごく好きだな、落ち着くなとか癒されるな、楽しいなっていうのを分かっているからこそ、また再びその時間を作れた時に、はあ、この感覚だよな、はあ、やっぱりホッとするなとかって思いますもんね。そういう時によりなんか至福のひとときを感じるっていうのはなんかすごくわかるような気がします。それがモモライブだなんて言ってくださるのはもう本当に泣いちゃいそうなぐらい嬉しいお言葉ですけれども、いやそんな風にね、本当に皆さんがこうまた来たいな、またこの場所に帰ってきたいなって思ってもらえる場所であり続けるっていうことがすごく私にとっても大きな夢というか目的というか、そうなんです。なのでこう長い期間ライブ活動をこうやって続けている中で、皆さんと一緒にやっぱりお互いにこう年を重ねて、でいろんな場所でモモライブの思い出を一緒に作っていって、あんなところでこんなライブがあったよね、あのライブの時はももさんこんなハプニングがあったよねとかっていう風にみんなとよくねそういう会話をライブ終わった後ファンの皆さんとすることがあるんですけれども、あの日のライブの雨はすごかったよねとか、最近は晴れててよかったねとかね、そういう風にこういろんな時間を共有してきたからこそのお互いに同じ思い出が増えていって、でそれがこうそうやってこう年を重ねていく、音楽を楽しみながらお互いにね楽しみながら、そんな風に思い出と共に年を重ねていけるっていうのがもうまさに至福のひととき、なんて幸せなことなんだろうなってよく感じるんです。だからこそなんかライブ終わった後に皆さんとお話しする時間をすごく大切にしていて、お話しする時間が取れない時も皆さんから SNS とかこのラジオもそうです、皆さんのお声を聞けるとすごくライブを続けている意味みたいなものを感じることが多いです。そうなんです。だからね、またモモライブ行きたいなって思ってもらえて、何年ぶりとかでも全然いいんです。忙しくてずっと間が空いちゃったけどまた帰ってきたよっていうお顔を見られると本当に嬉しいです。今はもう細々としたライブの回数しかできていないですけれども、ごめんなさい。だけど続けていきます、やめません。なのでまたいつかタイミングの合う時に遊びに行こうって思ってもらえるような存在であり続けられるように頑張っていきたいと思います。田村さん、本当にお便りありがとうございます。またももかんの方にもどんどんお便り送ってくださいね。お待ちしています。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等 トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
ねえ純ちゃん、
はい、
今日のさ、私の来た時の服装ってどう？
来た時の服装ですか、うん、ジーンズに胸に文字が入ってる黒 T シャツを、ジーンズにインしてますよね。
うん、そうだね。
すごく、それだけですよね。すごくシンプルな、うん、
毎回聞くけどさ、私の来た時の印象パッと見てどう思った？
あれ、モノさん今日小学生みたいですねって普通に言ってってしまいましたね。
皆さん聞いてもらえますか？
やっぱり気にしてらっしゃるんですよね。
うん、着替えたよね。その後持ってきてたからさ、もう一枚。ほら最近暑いから一応着替えを持って歩いてることとかもあって、汗かいたら着替え。
今の白い おしゃれなこれなんていうんですか。
なんかトップスみたいなね。T シャツじゃなくなって。うん、どうかな、小学校卒業できたかな。
僕はその着替えたももさんを見て吹き出しましたけどね。ちょっと一応軽く経緯を説明しますね。
はい、
そうなんですよ。今日藤谷ももはすごくラフな格好をしてたんですよね。
はい、
繰り返しになりますけど、はい、黒 T シャツ、
はい、
おっと負けないぞ、はい、黒 T シャツに胸にちょっと文字が入っていて、でジーンズ、そのジーンズに黒 T シャツをインしているというすごくシンプルな格好で、
うん、
なんか結構おしゃれなイメージがあったんだけど、すごいシンプルだなと思って、ポロッと僕悪い癖なんですけどちょっと口から漏れてしまったんですよね。ももさん今日小学生みたいですねって言ったら、え、そうって言ったんですよ。ももさんが、うん、なんかすごいシンプルで、まあいいと思いますよって言ったら、うん、その後に収録の合間に、純ちゃんそんなに小学生みたいかなって2回目が来たんですね。第2ウェーブが来たんですよ。でそこで僕は、あ、やば、ちょっとまたまずったかな、僕こういうこと言っちゃうね、ちょっとデリカシーがない部分があるんで、またやっちゃったかなと思ってちょっと後悔してたんですよ。そしてご飯を食べました。でご飯を食べた後にももさんが鏡の前でこう化粧をしていて、で化粧が終わったらしくバッと僕の方を向いて、純ちゃん小学生卒業したよってこうドヤ顔で言ってくるわけですよ。でそこで第3ウェーブが来まして、ああもう本当にこれ完全にやってしまったんだと、ものすごく気にしてらっしゃると。
反省して。
わかりました、ちょっとすいませんでした。反省してください。本当にすいませんでした。
反省してください。ちょっと皆さん、
怖えよ。
デニムね、デニムにもいろんな形があります。
はい、
そこに合わせるシンプルに見える T シャツも、
はい、
ちょっとしたそのサイズ感とかロゴの大きさとか、そういうものによってやっぱり時代の流れとともにいろいろ変わるわけですよ、ファッションは。で確かにね、私たちが小学生の頃の小学生 T シャツをインしてましたよ。
めちゃくちゃ気にしてんじゃん。
けどまた今時代は巡って、ちょっとワイドめなこうズボンの上にちょっと大きめの T シャツをインしてきたりするわけですよね。
はい、
うん、まあでも小学生みたいですねって言われた瞬間に、あ、そうか、そういう目線もやっぱあるんだなと思って、どうしようかな、もう一枚持ってるしな、着替えようかな、ゲストさんにもそう思われてしまうかもしれないしな、着替えようかなって思ったわけですよ。うん、まあ反省してください。
あの、似合ってますよ。
ありがとうございます。
何着てても綺麗ですよ。
ありがとうございます。ありがとう、うん、でもさ、
巻き舌になってる。
こういう難しいよね。でもファッションってさ、今話してちょっと思ったけどさ、うん、その上下デニムとかありえなかったじゃん、一時は。
はい、
Gジャンにジーパンとかってさ、わなんかちょっとかっこ悪いみたいな時代なかった？
ありますね。
でもそれが今またこうおしゃれに着こなしてる方とかがさ出てるとさ、あこれもおしゃれなのかみたいな。だ T シャツをインしてジーパンにこう着るとかも一時前だと T シャツ出したらみたいな時もあったけど、はいはいはいはい、ね難しいよね。何がおしゃれ
ってね、ファッションはあのサイクルですから
ね。
だって女子高生もルーズソックス履いてますしね。
またね、うん、そうだよね。
僕が大学生ぐらいの時に流行ってたあの裾広がりのフレア、
うん、
フレアのパンツも今女の子結構履いてますもんね。
一時なくなったよね。
なくなった。もう10、20年ぐらいなかったのかな。
スカートの丈とかもあるよね。ミニスカートがすごい流行る時期ってさ。
ありますね。
ちょっと長めとかね。
もうこの間女性誌買ったんですよ。
なんで？
ちょっとあのファッションの動向知りたくて。
それで私小学生だと思われたの。
だから
でもダメじゃん、もうアウトみたいな。
勉強が何も染みてないってことですよ。
それかもしくはもしくは純ちゃんの方が最先端で私のファッションがやっぱり。
いやいやいや違います違います、そんなこと思われる。も
う純ちゃんもさ今日さこう登場してきた時にさ私どっかできっとこう前なんかスポーツしてきたのかな、なんかトレーニングしてきた帰りなんだろうな、汗だくだったし登場して、このよくほら自転車すごい自転車乗る人速い人足にこう長いなんて言うんだろう スパッツみたいなというかピタッとしたズボン履いて T シャツの下にも日焼けをしないように長いこう長袖を着てすごいかっこいいウーバーイーツとか運んでそうなかっこいいお兄さんで入ってきて、
まさにそのスタイルですからね。
びっくりしたね。ラジオのディレクターさんって世の中で思われる姿とはかなりかけ離れた、
そうですね、
感じでね、
うん、私服じゃないですよ、もうトレーニング着で来てますからね今日ね。
そうだよね、仕事ではないよね。
人のファッションをどうこう言える立場じゃないですよね僕ね。
それだけ言っておこうかと思って。
あの世の男性たちはですね、やっぱりその女性にはねやっぱり思ってたとしても20いや30ぐらいにオブラートを包んで優しい言葉かけてあげてみましょうね。
そうかしら、
優しい言葉をかけましょう。
そうかしら。でも私のラオスフェスティバルのズボンはパジャマみたいだって家族に言われたけど。あの衣装皆さんどう思います？私は結構可愛い、可愛いっていうかなんかこの時期こう初夏でね、なんか素材も朝っぽい感じの自然素材で縦にこうしましまが入ってるようなストライプっていうのかな、はいはいはい、パジャマみたいだねって家族から言われながらも負けずに違うと思う、私これ今回着るのって言って着てきたよ、負けなかった。
ちなみにやっぱりその衣装は、うん、もうライブ久しぶりだし、
うん、
成功させたいし、
うん、
もうとびっきりの衣装で気分よく歌いたいからって言って選んだものってことですよね。
もちろんもちろんです、うんうん、そのズボンに合わせて靴まで買ったからね。
あ
もうこのズボンを履くためにこの裾の丈に合うヒールの靴を買おうって思って。
その靴込みでパジャマって言われたんですか？
うん、うん、そうかな、まあ、ズボンがね、ズボンパジャマみたいだね。
それはあの家族の総意としてパジャマってことだ。
まあそうかもね。まあでも負けなかったけどね、履いたよ。よかったらみんな見てみてね写真。パジャマでもそう言っちゃうとみんなパジャマ、あ藤田も普段こういうズボンでパジャマとして寝てんだなって思われちゃうかな。
すごい気になるじゃないですか。ちょっともうちょっと後で
チェックしてみてください。
写真僕もチェックしますよ。
うん、ぜひぜひ。
でもあれなんじゃないですか、ちょっとやっぱり古くなってるんじゃないですか感覚が。
私の、
うん、だってさ、
は
ご家族、ご家族に言われた、しかも相違ということは、
うん、
お子さんたち、
うん、
旦那さん、
うん、
プラス今日ここに来て僕にも言われたわけじゃないですか、
うん、
第三者の意見も入ってるわけじゃないですか、うん、ちょっとこれは、うん、あーまた余計なこと言ったな俺。
プルプルプルプル。
いや何着てても綺麗ですよ。何着てても藤谷もは綺麗なんですから。
この話締めようか。
もうダメだ、
そろそろ。
もう何言ってもダメだ。
クタクタクタクタクタ。ファッションって難しいね。
難しいですね。
でも楽しいね。私は今日の組み合わせでまた来るよラジオに。そのうち
似合ってるんで大丈夫だと思いますよ。
ランドセルは背負ってこないよ
だこれ。
ではまた。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。雨音のワルツ聴いてください。 藤谷桃で雨音のワルツでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ハギーさん。桃缶への投稿はかなりご無沙汰です。ふと思い立って5月22日にレディモを入れて、その日の放送を聞いたら、週末のラオスフェスティバルでライブとのこと。行ってきたので感想などを書きたいと思います。ビールと串焼きで一服した後にステージのセンターより中ほどに座ってライブを楽しみました。ケンちゃんは久しぶりに見たせいか、人間のフォルムが丸くなったような気が。胸からお腹にかけてがきっと気のせいですね。ももさんは見慣れたシルエットのワンピースで一安心。ライブが始まってからもステージの下を子供が走ったり、夢色ドライブでみんなで手拍子したりと、私の知っているラオスフェスティバルのライブで心地よかったです。余韻も噛み締めながら次の枠のライブを聞いた後に挨拶に伺ったら、少し離れたところから手を振ってくれて、サプライズ的に嬉しかったです。久々のせいか、なぜか照れくさい感じがして、あまり顔を見れてませんでした。そうそう、その時も話しましたが、そろそろ新しい歌はどうでしょう。簡単に言うなですよね。でもお母さん仕事は大変でしょうが、お子さんたちとの幸せな時間を経験した今のももさんの作る歌に興味があります。ももさんの後の枠にライブしていた爆風スランプさんが27年ぶりの新曲を出すと聞いたら、ついついももさんもと思ってしまいました。新しいの聴ける楽しみがあるといいな、かっこ笑う。他に今ある歌でも、以前のライブでゲストに入っていたビオラとかを含めた編成とかも聞いてみたいです。十数年前に南大沢で聞いたトモモが懐かしい。ご一行ください。久々の投稿なので、ライブ感想以外にも思ったことをいろいろ書いてしまいました。そろそろ梅雨で体調が影響を受けやすいと思います。体に気をつけて頑張ってください。ではでは。萩さん、お便りありがとうございます。ラオスフェスティバルにいらしていただきましてありがとうございます。ステージから皆さんのお顔を見て、いつも歌っています。そうするともう知っている方のお顔がいろいろな場所に、いろんなお席から見えてきて、あー嬉しいなー、あの方も来てくださったんだ、この方もいらしてくださってるんだってすごく思いながら今回も歌っていました。先ほどの田村さんももちろん、ハギーさんも、あそこに座ってらっしゃるっていうのは歌いながらすぐに私は分かっていました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。いろんなこと書いてくださっていましたね。さっきオープニングのところでお話ししたことにまさに重なるなという感じで、ハギーさんはもう何年前になるんでしょうかね、初めてモモライブを聞いてくださってからかなり長い時間が経っていると思います。その間こうお引越しをされたりとか、なかなかこうコンスタントに見に来られない時期もあったりして、でもその何年かこう時間が空いても、また忘れずにこうやってモモライブにいらしてくださって、歌を聴いてくださること本当に幸せだな、嬉しいなって思います。で、 で、まさにそんなこう長く応援してくださっているからこそのちょっとだけケンちゃんのフォルムが丸くなったかななんていう愛のあるメッセージや、それからね、モモライブは子供たちが下にいてとかっていうのも書いてありましたけど、そうなんです。私ショッピングモールでライブをずっとしていて、いろんなショッピングモールでライブをすると子供たちが多いんですよ。多いっていうかね、多いわけじゃないんだと思うんですけど、私の多分雰囲気なのか、ちっちゃい子たちがすごくいっぱい集まってくることが過去に多くてですね、どこかなんか幼稚園の先生っぽい何かこう雰囲気が出てしまうのかわからないんですが、そうステージ下にだいたいちびっ子たちがわーって集まって、なんか前を走ったり座って聞いてたり、なんか一緒に踊ってたりとか、でその後ろをお父さんお母さんたちや大人の方が見てくださるみたいな、そういう光景がすごく多くて以前なので、きっとそれを思い出してくださったのかなーって思います。とか、みんなで一緒に手拍子した夢色ドライブのね、話とか、いろいろ書いてくださいましたけれども、そうですよね。うん。すごくいろんなアドバイスを今後に生かそうかなって思いますが。さあ、まずね、新しい曲が聴きたい。もう本当におっしゃる通りで、私も新しい曲が聴きたいです。新しい曲、歌いたいです。セットリストを毎回考えてる時にね、微妙にこう曲の、選曲は変えているものの、やっぱりライブで皆さんに聴いていただきたい曲、みんなに人気のある曲っていうものを優先して、短いライブ時間で構成していくと、どうしても同じ曲を繰り返すことになってしまったりして、ああこの中に新しい曲を入れられたらいいのになーって思いは常々あります。そうなので、まあライブ終わってからもハギーさんにも直接ね、そのように言っていただいたんですが、まあ、ようやく下の子も小学生になりまして、やっとちょっとずつ母の時間は増えていくかなという感じになってきたので、前向きに考えています。私ね、本当にこの曲を作り始めちゃうと、もうそれだけってなってしまう。今まで、その子供が生まれる前とか、いざ作曲のモードにスイッチが入ると、もう後のことも全部ほっぽってしまって、もうそれこそご飯食べなくてもいいぐらい、もうご飯も作らない、ご飯も食べない、でもずっとパソコンの前でひたすらこう作業を続けてしまったりとか、夜中までずっと気にせずにやって、すごい時間になってたりとか、もうそんな感じなんですね。なので、そう、子供たちを健康的に育てながら曲を作るというペースが全くもって見えていなかったこともあって、そう、お母さんがそうなっていっちゃうと、なんか子育てにしっかり向き合いたいっていう私の思いの中で、その曲作りをしていた以前の藤谷ももさんがどうもうまくこう絡めていけるイメージが全く湧いていなくて、なのでなんかもう本当に曲を作るっていうところからちょっと離れた、あえて距離を取った生活をここまで続けてきていったようなところもあるんですが、まあそんなこと言ってるとずっと作れなくなっちゃうから、やっぱり上手にその両立できる新しいスタイルをこれから見つけていきたいなっていう思いが本当にありますので、もう書かないよ、曲作り諦めたよなんて全く思っていないので、分かりました、その言葉を真摯に受け止めて頑張りたいと思います。でも本当にそう言ってくださる言葉があって、待っててくださる方がいるっていうのはね、何よりも励みになるので頑張ります。あとはそういろんな編成のライブも聞いてみたいということで、まさにね、それも新しい曲を作れたりして、いろんな形でもうちょっとライブで皆さんにその曲を発表していけるような機会が増えていけば、その通りもっと大きな編成でのライブをしてみようとかって、夢もさらに広がっていくかと思うので、そんな機会もきっとやってくると思います。私もバイオリンとかビオラと弦楽器と一緒にねライブできるのもすごく嬉しいので、またそんな機会も作っていけたらと思います。そのためにも頑張りますありがとうございます。でもこういうご意見すごく貴重で嬉しいです。ありがとうございます。ハギーさん、またぜひいらしてくださいね。お待ちしています。続けてもう一つご紹介したいと思います。ラジオネームゴーグルさん、ももさんこんばんは。今月のテーマ、習い事ですね。息子は水泳をずっと続けています。最近選手コースに入ることができ、今まで以上に大変な練習を頑張っています。という息子はもともとスポーツが得意ではなく、どちらかというと苦手な方でした。走るのが速いわけでもなく、球技とかも苦手そうでした。そんな息子が小学校1年生の夏に、 家族で何気なくテレビで見ていたオリンピック競技の水泳を見て、突然僕もスイミング行ってみたいと言い始めたのがきっかけでした。自分から何か習い事を始めたいなど言ったことがなかったので、本当にやりたいのか続けられるのかなど何度も確認したのですが、やりたいの一点張りで、そこまで言うならとスイミングに通うことにしました。親は内心、本当に続けられるのかなと半信半疑でしたが、大変そうにしていたことはあったものの、一度もやめたいとは言わず、水泳は彼の特技になりました。将来の夢は水泳選手としてオリンピックに出ることだそうです。きっかけってどこにあるか分かりませんね。そしてやってみたいという気持ちを大事に始められてよかったです。ゴーグルさん、お便りありがとうございます。息子さんは水泳を続けられているということで、将来はオリンピック選手になりたい、いいですね。大きな夢がありますね。実際にオリンピックで活躍されている選手たちもインタビューとかを聞いているとね、子供の頃にオリンピック選手になるんだ、金メダルを取るんだみたいなことを言っていたっていう方多くいらっしゃいますもんね。そんな子供たちの夢がそのまんまつながっていって、夢が叶う日が来ると本当にいいですよね。頑張ってくださいね。習い事を始めるきっかけ、好きなものが見つかるきっかけって本当にどこにあるかわからなくて、でもきっと何かこう、あ、僕これやってみたいってひらめく瞬間っていうのはすごく大事にした方がいいのかもしれないですね。でまたスポーツって言ってもこういろんなジャンルがあるから、運動神経がいい、スポーツが得意と一言でね、なんかこう全部セットに思ってしまいがちですけれども、走るのが速い子もいれば、こう細かいボールのコントロールがすごく上手で球技が得意な子もいれば、泳ぐのが得意な子がいれば、長距離走が得意な子とかって、本当になんかこの種目が苦手だから、あ、運動は得意じゃないんだろうなではなく、それぞれのその得意なものが見つかるとそこでこう伸びていくっていうことはきっとありますもんね。なんかこう周りが、あ、この子はこれが得意そう、あ、これはそうじゃなさそうみたいに決めつけてしまうのも良くないなって思いますよね。でそれが好きになれて、好きだからこそ努力をできるっていうことも才能だとかってよく言われるじゃないですか。辛い練習にも耐えられるっていうのは、やっぱりそれがすごく好きっていう気持ちがあるからだったりもすると思うんですよね。そういう意味でも子どもたちのこういろんな才能、いろんな可能性をね、伸ばしてあげたいなって思うし、それがまた習い事がきっかけになることもたくさんあるんじゃないかなって思います。そう、よくね、私ほらピアノの先生をしてるってお話ししたじゃないですか、ラジオでもね、話してますけど、このお仕事の他に子どもたちにピアノを教えるという仕事を両方やっていて、でよくそういう質問を受けることがあって、親御さんとかから、ピアノを始めるのはいつがベストですか、どういうタイミングからピアノを習わせたら一番いいんですかね、みたいなお話をされることがたびたびあって、でも本当にこれがまさにそのこのお便りにも書いてあった通り、本人がやりたい、やってみたいって思ったそのタイミングが一番ベストなんじゃないかなって思っていて、私としてはもちろん小さいうちに親御さんがピアノを習わせておくといいからっていうことで、本人の意思とは関係なくピアノを始めて、でそこからこう続けていく中でどんどん楽しくなっていって、続けていってピアノがすごい大好きなものになるっていうパターンもあって、それはそれですごく素敵なことで、ご両親に感謝だね、だなと思うんですけど、それとはまた別で、子供たちがピアノ弾きたいって思う時期って本当人それぞれで、小さいうちにやりたいって思ってきてそのまま続けていく子もいれば、そうだな、一般的にはちょっと遅めって言われてしまうぐらい、小学校の高学年ぐらいになってから急に音楽が好きになってピアノを弾いてみたいなとか、仲良くなったお友達がピアノが上手でそれを聞いて、あ、私もやってみたいって思ったとかって、きっかけはみんなそれぞれなんですけど、やっぱりやりたいなっていう思いで来てくれた子のピアノに対するその思いとか、 果そのまんま日々の練習にもつながってくるし、レッスンを受けてくれる時のみんなのモチベーションにもすごくつながってくるなって見ていて思うんです。なのでやっぱりベストなのは自分がやりたいって思った瞬間じゃないかなってスタートする上でね思うんです。早く始めてもあんまりこうやる気がなくてすごくゆっくりゆっくりに進んでいくこと、遅く始めてもすっごい頑張りたいって思いがあるからスピードをねどんどんどんどん上げて進んでいく子だと、そのかけてる時間は違っても結局1年後2年後の姿は結構似たようなところに来ていたりとかってこともねよくあるんですよね。だからさ、子供のやりたいっていう気持ちはやっぱり大事にしてあげられるといいなって、もちろん全部叶えてあげるのは難しい場合もありますけど、すでにたくさん習い事をしていて取捨選択しなきゃいけないとかってね問題もあったりするとは思うんですけどね、そんな風に思ったりします。で、同じようにそのうちの娘もクラシックバレエをやるっていうのにあたって、小さい時に一回体験レッスンに行ったんだけど、その時はやっぱり自分の気持ちがまだそこまで伴っていなくて、私もバレエが好きなのでもともとね娘もやれたらいいなって思いもあったりして、かなり小さい時に一度どうやってみるみたいな感じで体験レッスンに連れて行っても、いまいちだな、あんまりこうやりたいっていう感じではなさそうだなってその時に見ていて思って、で無理しないでもうじゃあやめようねって言って、まだやる時期じゃないのかななんて思って、でそこから1年後2年後に再びなんかバレエ楽しそうだなみたいな空気になったので、じゃあ行ってみようかって連れて行って、でまた別の教室ではあったんですけれども、そこで体験レッスンを受けたら面白い、ママ絶対やりたいっていう風に言って、そこからスタートしてね、今も楽しく続けているんですけど、小学校5年生になるんですけどね。だからそこももしかしたらその娘にとってのベストなタイミングは2回目にお教室に行った時で、1回目の時も興味があったから一緒に行ったんだけど、そこで無理やり私がやらせて、続けていけばいつか好きになるわよって無理やりこう通わせていったら、もしかしたら途中でやだなってものになってしまったかもしれない、続けられたかもしれませんけど、とかってね今思うと、やっぱり本人の気持ちは大事にしてあげた方が習い事する上でいいんだろうなーなんてちょっと感じたりしました。いやー、これからゴーグルさん息子さん楽しみですね。大きな夢を持ってそこに向けて頑張る姿を応援してあげてくださいね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Say No More、聞いてください。
夜風が二人の隙間通り抜けてく、夜空をさまよう雲に隠されてく、飛び込んだバッドニュース、信じるか What you choose、 誰の言葉も時にただ gonna be misleading。 Do you hear my words with your true heart、 I'll show you the truth、映してるの、うつむいたよフェイス、 曇らせたミステークス、誰の言葉も今はただかな be confusing。 Do you hear my words with your true heart？
藤谷桃で Say No More でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my voice?Love. I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今月のお便りテーマ、習い事。皆さんはどんな習い事を子供の頃していましたか？私はピアノ、英会話、スイミング、それから大きくなってからですけどダンスとか歌とかいろいろやってきました。ちょっとだけ演技のレッスンを受けたこともありました。そう思い返してみるといろんなことやってきたなと思うので、今月のね、皆さんからいただくお便りの会話の中でそんな私の習い事の思い出もちょこちょことお話ししていけたらなと思っています。ぜひぜひ皆さんの習い事にまつわるエピソード送ってきてくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなどどんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。 私藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えて桃さん、何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲をいたします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃缶動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。